好きが天才を生む第878回をお届けいたします。今回のテーマは英語の早期教育についてです。
はい、皆さんこんにちは。立場上ですね、よくこういうご質問をいただくんですね。それで要は英語ですね、英語の早期教育っていうについて先生どうお考えになりますかっていうことですね。つまり、英語の勉強を始めたいんだけれど、どうしよう、できるだけ早い方がいいんでしょうかとか、そういう話ですね。まだ小学校の低学年なんですけどとかですね、幼稚園なんですけどとか、いろいろ場合もありますが、いわゆる早期教育ですよね。英語の早期教育に対してどういうふうに考えるかっていうことを、そういうことを求められることが多いんですね。そういう質問されることが多いんです。でね、その時にですね、私思うことを、こういう話を、多くの場合するんです。で、その話をいたします。でですね、結局ですね、バイリンガル幻想っていうんですかね、があるんですよね。お父さんお母さんにね。あるいはそのおじいさんおばあさんとかですね、お子さんの周りの大人たちのバイリンガル幻想っていうのがあるんですけど、そのバイリンガル幻想の背景には何があるかってことをさらに探るわけですよ。そうするとですね、この日本文化とか、それから日本という国とか、あるいは日本語とかいうことに対する著しい軽視とか、それから、あるいはもう言葉から蔑視とかですね、そういうものがある気がするんですよ。で、その背景にはね、そこがあるんですね。いかにその、我々に日本という国であるとか、日本のという言葉っていうことに対して大きな恩恵を得てるかっていうようなこともないんですよね。あるいは歴史の連続性ですよね。ということの認識もある。つまり日本という国が面々続いてきているということです。もう縄文時代以来ずっとこう続いてきているという、もっと前かもしれませんね。ずっと続いてきている、その、末端に我々はいるんだっていう認識ですね。で、その中に先人の多くの努力があったっていうこと、そういう認識を完全に忘れてですね、何かこう、英語ができる方がいいから、もう日本語はいいよっていうような話ですね。で、日本語がいかに大事かとか、あるいはその人にとっての人間形成にとって、あるいは思考するということにおいて、この母国語、つまり我々だったら日本語ですね、がいかに大事かということを一切忘れてしまうんですね。で、それ大変危険なことで、もう思考力すら失ってしまう。そしてその目的とする言語の習得すら大したレベルにいかないですよね、になってしまうんですね。で、やはり全ての文法は比較文法だっていうこともあるくらいで、やはりその文の仕組みですね、言葉の仕組みっていうのを分かるためには、常にその日本語との対比の中で理解していくのが一番早くて、でですね、それがない状態で何かこう真っさらな状態で英語を入れていくっていうのは極めて非効率的で、しかも事実上その日本で生活している以上それは不可能なんですよね。で、またこのことも知ってほしいのは、学問的にですね、その第二外国語の教育っていうのは、早期教育っていうのが早ければ早いほど効果が高いかっていうことはずっと研究されてきたんですけど、少なくとも今に至ってそれを支持するものはないんですよ。そういう学問的な結果っていうのはないんですね。学問的な研究の結果っていうのはないんですよ。だから早ければ早いほど言語の習得は楽になるっていうのは、それは嘘なんですね。それはもう嘘だと言っていいと思います。それは学問的ですよ。学問の嘘です。ただ個々人でね、その何ていうか、海外赴任でとかですね、そういう環境が外国語で、例えば英語ですね、英語にで囲まれてそこで生きていくとかって、あるいは、ご両親のどちらかが例えばアメリカ人でとかですね、そういうことで、自然的にバイリンガルになるということはあろうかと思いますが、ならざるを得ないというかですね、それはあると思いますが、だからといってその早期教育自体が言語の、習得を楽にし、あるいはその到達レベルを高くするかっていうことではないということですね。これははっきりしてほしいことなんですよ。もう一つですね、ここですごく大事なことがあって、よくですね、英語ペラペラだねっていうような表現をするでしょ。あれすごく危険なことなんですよ。つまりなぜかというとね、外国語っていうのはあくまでも我々は日本人で、で、多くの場合日本で生活していますから、で、日本語で教育を受けていますね。大学院までそうですね。だから、ですので、どうしてもその、日本の中にいるわけですから、その中でその、なんていうかな、ペラペラっていうことの意味内容っていうのが、つまり限定されてないですよ。つまりどういうね、能力が外国語として必要なのかっていうことなんですよ。で、相手の数学者ってすごく外国語できる人多いと思うんですけど、なんでかって言ったら、それはですね、みんな割り切ってるからですよ。その数学の論文ならば読む、自分のね、しかもね、自分の専門ね、数学は専門性が強いので、その専門がちょっとでも違うとわからないんですよね、何言ってるか。 で、私もだから大数機関の方とか数論の方とか何言ってるか全く分かりません。自分の専門じゃありませんので、もう全く分かりません。ですが、で逆にそういう方の専門家、例えば私の専門のを聞いても全く分かんないと思います。そのくらい違うんですね。いや、もちろんその学部レベルのね、話だったらば、みんなそう教えられもするし、ある種の共通言語はあるんだけれど、もう専門となると、もう到底もう全くわからない。いいですよね。ですから、その限定するわけですよ。自分の専門分野の論文が読めればいいし、その専門分野に関して論文が書ければいいっていうことですね。で、そういう外国語力、つまり具体的に英語ですね。今だったら英語で書ければいいっていうことなんですね。で、もちろんフランス語とかドイツ語とかも、ほぼ必須なんですけど、まだロシア語とかね、必須なんですけど、まあ、少なくとも自分の専門分野のね、論文が、あるいは研究者と、専門に関してコミュニケーションできればいいということですね。もうに、限定してるわけですよ。だから当然ね、かなりできる人もいるわけだけど、まあ、わかりませんよ、わかりませんが、多分その、幼児のね、幼児に急に話しかけられて、答えられるとか、例えばアメリカ人の幼児にね、聞かれて、それを会話できるとかっていう人はきっと少ない、極めて限られますよね。むしろその、欧米での、あるいはアメリカでのその生活がかなり長い人でも、かなり混乱を感じると思います。ですが、専門分野になるならば、専門分野のこの、共通するその研究者とならば、十二分にコミュニケーションができますね。つまりそれを限定しているということです。つまりね、外国語をやるときの大事なコツっていうのは、その、どういう能力を必要としているかっていうことを限定することなんですよね。だから大学受験とかっていうことが、ある種良くないのは、つまりそういうところ限定されてないんですよね。どういうふうな部分で使うかっていうことなんですよ。それどういう能力がいるかっていうことなんですよね。で、それが違うわけですよ。例えばね、よく言うのはその、ヨーロッパでね、タクシーの運転手さんやろうと思ったらば、まあ、とりあえず、道どこに行くのか、どこの目的地に行くかとかって、そういう聞く、そういう言葉が何フレーズかできて、それはもう、それが7カ国語とか8カ国語とかね、そういうの知っていればいいわけでしょ。まあ、コペンハーゲンで、例えば運転手さんやるんだったら、ドイツ語とフランス語とイタリア語とっていうね、まあ、そういう、まあ、7カ国語なり8カ国語なりできる人いるけど、でもその内容っていうのは、つまりそこに限定されてるわけですよね。タクシーの運転手として必要なものっていうことですよね。だから彼は別に数学の専門の論文は読めないだろうし、あるいはその外国語も当然できるわけではないんです。だからそのどういうものが必要かっていうことですよね。それを限定していくこと。で、その限定がですね、できないです。ただそのバイリンガル幻想でペラペラ喋ったらいいなっていうことなんですね。それは極めて非現実的ですね。で、それはますますなんていうかな、外国語の運用能力を、養うのに、遠い道をね、わざわざ遠い道を歩んでしまうことになるんですね。できるだけ限定していくことなんですよ。まあ、ここの実はいつも言う通りね、選択と集中って話が多いんですけどね。例えば私もですね、ロシア語って、じゃあ読めるか読めないかって読める。まあ、読めるだけですね。もう全く話せませんし、聞くことも全くわかりませんが、ただ自分の専門分野に関しては、そのある時ですね、博士課程の時に、大体ロシア語の有名な論文っていうのは全部英訳されるんですけど、まあ、普通訳なり、ドイツ語訳なりあるんだけど、その論文だけは、ある有名な著名な、の先生がですね、引用されていて、もうどうしても混ざれなくて、で、しかもいろいろ探したんですが、ロシア語しかないと。ということで、もうしょうがないんで、ロシア語の文法書と、辞書を急遽変えましてですね、それでもう独学した記憶があります。で、なんとかそれで読めるようになりましたね。だから専門のものに関して言えば、それは可能なんですよね。いい辞書といい文法書があれば、かなり短期間に第二外国語なり第三外国語っていうのは実は習得できるんですよね。で、ちょっと余談なんですが、実は英語の教育のもう一つの利点は確かにそういう側面もあって、同系統もね、つまり、まあ、ちょっとロシア語はあれですが、でも外国語の勉強法っていうことに関してはその共通なので、まあ、例えばロシア語、ドイツ語とかフランス語とかイタリア語っていうのは、それにその英語の学習経験があれば、それを生かすことができますよね。ですが、そういう意味ではその英語の学習っていうのも意味はあるんですけど、大きな意味はあると思います。ですが、とにかくまあ何が言いたいかっていうと、まあ、ペラペラになってほしいとかですね、まあ言うでしょ。だからそのペラペラってどういうことなのかっていうことなんですよ。だからその設定が曖昧だし、それからその設定の度合いでは全く非現実的なわけですよ。例えばね、日本語でもね、その幼児にね、まあ、私のポケモンっていうのは何か私は知らないんですが、について子供が話しかけられても、わかんないですよね、何言ってんだか。それはね、わかんないんですよ。つまりそういうことですね。だからまあ、でまあ、その子供たちに入る何かのことをペラペラペラペラ、まあ、話してくる子たちもいますが、 全く分かりません、全く分かりませんね。日本語で多分彼らの話は日本語なんだけれど、当然ね、私も、日本語は、もう何十年も使っているわけですが、全く分かりません。つまりそういうことなんですよ。だからそういう意味では限定しなくちゃいけないんですね。だからいかにですね、そのバイリンガル幻想っていうのがやはり百害あって一利なしかっていうことなんですよね。でまあ最初に戻りますが、どうしてもですね、そのなんていうんですかね、外国語のにやるとき、つまり、まあ、この場合だとやはり英語の正規と言われるくらいでアメリカの英語ですが、英語に対して、あるいはそのまあ早期教育なされたいっていうときに、どうしても我が国のですね、こういう国の伝統文化とかですね、伝統とかですね、それからその、まあ、我々のこの日本語であるとかね、もう日本語自体がもう伝統そのものなので、そういうものの、そういうものを全く軽視あるいは、無視あるいは蔑視ですね、すらあるっていうのはやはり根本的に問題ですよね。で不思議ですね、インテリほどそうなんで、まあ、実はですね、それって日本だけじゃないと思うんですけど、高学歴な人になればなるほどそういうものを否定しますよね。つまりそのまあ、言ってみればその帝国大学とかいうのはもう伝統的にもう左翼思想の巣窟でしたよね。まあ、アメリカでもそう、サーバート大学でも結局は左翼思想の巣窟です。今でも今にいてもそうですよね。だからそういう意味でそのある種勉強した人っていうのはどっか間違っちゃう、ネジが外れちゃうのかもしれません。だからそれはそう、戦前であっても、我々 の, その戦前であってもそういう人が多いので、やはりその教育っていうものは真剣しなきゃいけないですね。もっとちゃんとしなきゃいけないんだろうなと思いますが、つまりそういうものを破壊することが良しとするっていう考えですね、に組みしていくんですね。だから外国語教育をやって、その結果ですね、この我がこの日本の文化を破壊していくっていう、あるいは我々が継承していくしかないのに、その義務というか役割を法的してですね、それを否定するように、あるいは破壊するように報道していく、あるいは言動していくっていうのは大変恥ずべきことなんですね。その恥ずべきことであることすら分からなくなっていくんですね。もう根本的にもう人生自体がおかしくなってしまいますね。そういうことはすごく多いと思いますよ、残念ながら、ね、だからそのこれを強く申し上げる。だから逆に言えば、何のために英語をやるんだよっていうことですよね。このことをもっと真剣に問うべきですね、というようなこういう話をいたします。でね、具体的にはやはりですね、いい先生につくしかないんですよ、幼児教育といっても。もしなさるんであるならね、そういうことを踏まえた上で、するっていうことですね。それでいい指導者だったら、そういうことを今お話したようなことを分かっている、そういう指導者につくっていうことだとは思います。で逆にですね、実はですね、語学っていうのは60代からなんですね、実はね、分かってるのはね、そういう意味ではすごく今50代60代なんて人というのは多いんですね。語学やっとすごく多い成果が出ると思います。これも分かっていることなので、ぜひもし聞いていらっしゃる方でね、50代60代の方いらしたら、あるいはもっと上の方ですね、50代以上の方いらしたら、ぜひ語学なさったらいいんだと思います。それそれすごく広い考えが分かりますし、いろんなことも分かりますから、ぜひそういうことを知った上でですね、自国文化の尊さっていうものをぜひ若い人たちに伝えていただけたらなと思うんですね。これ本当にですね、実は下手にですね、幼児教育をやりますと脳自体が破壊されるんですね。まあ、いろんな教育 の, その観点があるので決して否定はしませんが、例えばインターナショナルスクールに行くとかですね、もうとんでもないマイナスだと私は思うんですが、やはりしっかりこう基本的な学力を身につけるっていう点で、どういう教育がいいのか、やはり周りの大人がですね、しっかり勉強して、そして正しい判断をし、あるいは正しい指導者を見つけるっていうことだと思いますね。何かご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。
第878回の今回は、英語の早期教育についてというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。